さあイブニングレディオ火曜日、続きましてはたくさん弁護士の法律相談のコーナーです。今日も和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に電話をつないでおります。たくさん弁護士、もしもし。
はい、
はい。今日は僕でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
音声が多分途切れてました、ごめんなさい。
ああ、はい、いえ、とんでもないです。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回の法律相談なんですが、まあ、特に、車に GPS 機器を設置して相手を見張る行為がストーカー規制法の見張りには該当しないとした最高裁判所の判決について教えていただきたいと思いますということですね。はい、まあ、今年の7月末に GPS 機器の設置は見張りではないという判決が出たんですよね。
そうですね。
はい、
で、まあ、これ新聞にももちろん出た、バシンと出たんですけれども、
はい、
この最高裁判決の元になった事案っていうのが、うん、まあ、このいわゆる、まあ、逮捕された人は、まあ、男性なんですけどもね、
はい、
急に、まあ、交際相手の女性から、まあ、別れを告げられてしまって、
うん、
でひょっとしたらその女性が浮気してんじゃないかなと疑って、でその女性の車に GPS 機器を設置して、
はい、
その女性の動きを観察していたっていう、その行為が、うん、ストーカー規制法上の見張りに当たるかという、まあ、そういう事案だったんですね。
ほ
うほうほう。で、高等裁判所、まあ、最高裁判所の一つ前の段階ではその見張りとは言えないという判断が下されていたんです。
うん
うん、ただ別の事案、別の案件においては同じく高等裁判所レベルで見張りに当たるというような判断もあったんで、じゃあ最終的にこれどっちなんだと、当たるのか当たらないのかというところで最高裁判決が出たわけですね。
そうなんですね。まあ、はい、結果的に見張りではないとした理由って何なんでしょうか。
そうですね、うん、まあ、このストーカー規制法っていうのはそのまあなんていうかな、恋愛感情であるとか、うん、怨恨感情、恨みを晴らすために、まあ、その相手に近づいて相手を不安にさせることを処罰するような法律なわけですけども、
はい、
まあ、条文の定め方としてその恋愛感情などを抱いている人が相手に対して、まあ、よく聞いてくださいよ、住居、勤務先、学校、その他通常いる場所の付近において見張ることを罰しているんですね。
うん、
だから GPS 機器を使って、まあ、相手の動きをチェックできるというそういった状態ってやっぱりなんか見張りとも言えそうなわけなんですね。
うん、
まあ、ちょっと巷の例で言えばその営業のサラリーマンとかがよくぼやいてるのがですね、その、
はい、
うちの社用車は GPS がついてるからもう会社のパソコンから見られるんだよねと、ね、途中寄り道ができないし昼寝もできない、
うん、
まあ、そういった愚痴も聞いたりするわけですよ。
うんうん、
まあ、車が一定の場所に一定時間停車してた状態がバチッともう会社のパソコンで分かっちゃったりとかするわけですよね。
はい、
うん、だそういう感覚からするとこの GPS 設置っていうのはなんとなく、まあ、見張り行為とも言えそうなんですけども、
うん、
最高裁は、まあ、原理原則に立ち返って判断をしたんですよね。
あ、その原理原則っていうのは何なんでしょうか。
この刑事の分野、刑事法の世界ではですね、うん、平たく言うと、まあ、むやみやたらにその拡大解釈をしてはいけないという、まあ、原理原則なんですね。
はい、
先ほどの住居、勤務先、学校、その他通常いる場所の付近において見張った場合に初めて罪になるんですけれども、
うん、
住居などその人が、まあ、その対象者が通常いる場所の付近において見張った、はい、この置いてという言葉が大事でして、
うん、
まあ、その通常もう一回言いますよ、住居などその人が通常いる場所の付近において見張った、つまり見張っている人自身が、うん、その住居などの付近にいなきゃならないわけですね。
はあ、ははあ、
わかります。
うん、
要は GPS 設置者と見張られている対象者とが比較的近くに位置していないといけない、そうじゃないと見張りとは言えないですよと。
なるほど。
うん、まあ、平たく言うと遠隔監視は無理ダメだということなんですね。はあはあ、まあ、
カメラとかもダメということですね。
うん、そうですね。うん、遠くからカメラ越しに見ててもダメですよと、うん、その人自身が対象者に近づいてないとダメですよと、
うん、
でその拡大解釈が許されてしまうと時の権力者によってね、まあ、恣意的に犯罪というものが作り出されて、まあ、犯罪者として逮捕処罰される人が増えてしまう。
はい、
まあ、それはダメですよねということでして、まあ、ちょっと最近ね、うん、お近くの国ではね、まあ、似たような状況がデモなんかもあったりもしたわけなんですけどね、拡大解釈はしちゃいけないということなんですね、うん、
なるほどですね、まあ、そうなると、はい、あの処罰されないということになりますよね、
うん、
うん、
そうなんです、
まあ、もう現に、ね、あの困る人も困ってる人も、ね、いますよね、きっと。
ですから、どうしてもそこに救済をされないというか、まあ、その刑事罰で処罰できないという空白が出てしまうんですけれども、
はい、
これについてはもうその社会情勢に照らして、まあ、立法か法律を作る、あるいは法律を改正するなどして、処罰の対象に加えていくと。うんいうことになるわけですね、
うん、
でその法律の改正までにはやはりどうしてもそのいろんな人の意見を聞かなきゃいけない民主的なプロセスっていうのが大事ですから、うんまあ、ちょっと一定程度時間はかかってしまうよねと空白の時間っていうのがどうしても出てしまうのかなという気にはなりますね、はい、
なるほどですね、まあ、なんかこんな感じで GPS だったりとか、まあ、スマホの、ね、いろんなあのカメラだったりとかいろいろなんかこう発達、まあ、便利になればなるほどこういったねなんかいろんな被害というか犯罪も増えてきますよ ね、 すね
だからこそ法律というのが、まあ、その拡大解釈によって、うん、どんどん処罰の対象にしていきたいという気持ちはあるんだけどそういうわけには世の中いかないわけであってきちんと法律の中で定めなきゃいけないということですね
そうですね
はい、
はい、分かりました、はいまあ、この辺がどうなのかということがわからない方はぜひ和田総合法律事務所の方に尋ねてくださいということで、はい今日もですね和田拓郎弁護士にお電話をつなぎましたどうもありがとうございました
どうもありがとうございます。